ます。今日も素晴らしい主の皆を褒めたたえます。主は今日も生きておられます。今日は桜のネクタイで登場しました。昨日は陽子と一緒に、なんとなくあそこに桜がつながってるよねって言って行ってみたら、あ、いいねと言って、近くのお店でお好み焼きとたこ焼きを買ってきて、桜の木の下で食べて即席のお花見をしました。皆さんもきっと、ね、近くの素敵なところに行ってると思います。旧街道の前の桜も咲いてますね。幹がねかなり弱っていて、あの調子だと、ね、いつかはあの桜もダメになっちゃうのかなっていう感じがしますので、よく見ておいてください。桜の話、なんて言うんでしょうね、1年ごとにこの4月を迎え、桜の季節を迎え、年が増えていく、若者はどんどん大きくなっていく、そういうのを感じさせる4月ですよね。伝道者の書12章、いよいよ最後の章になりました。一節、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。桜の季節ですが、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。今日はこの一節を心に留めてお帰りいただきたいと思います。なぜかと言いますと、伝道者の書の結論は神を恐れよです。12章の13節、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。このフレーズは伝道者の書で何度か繰り返されています。神を恐れよ。虚しいなと言って伝道者の書が始まりましたね。何をしても虚しい、仕事をしてお金をたくさん得てもそれは虚しかった、そう2章で言ってますね。快楽を追求しても結局虚しかった。世の中は不正と不条理、不平等、本当に歪んだ社会である、だから虚しい。そして人間の命というのも、生まれた後いつ死ぬかは自分でわからない、これも虚しい。虚しいことをたくさん並べながら、その中でも生きていく喜びがある。与えられた仕事をしていく喜び、食べて飲んで楽しめる喜び、妻と共に生きる喜び、そういう喜びが確かにあるんです。で、最後、いろんな世の中なんです。曲げたものを元に戻すこともできないような、そういう人生なんですが、神を恐れて生きるならば、その虚しい人生でも、不平等な社会であっても、前向きに生きていけるよ。だからパンを投げなさい、朝に種をまきなさい、そういう勧めが11章で出てきましたね。そしてこの12章の前半の部分は結論の結論ということですね。それから9節から14節の部分は、おそらくはこのソロモンの言葉をまとめた編集者の言葉でしょう。なぜかと言いますと、9節、伝道者は知恵あるものであった、その上知識を民に教えた、彼は試作し探求し多くの信玄をまとめた、伝道者は適切な言葉を探し求め真理の言葉をまっすぐに書き記した。9節に彼って書いてありますよね。著者が私と言ってるんじゃないんです。ですからおそらくここは編集者の後書きの部分なんだろうなと思います。11節12節にあるように、世の中にたくさん本がある、 くさん加えても仕方がない、そして大切なものをぎゅっと凝縮してまとめましたという意味でしょうね。そして13節にあるように、神を恐れよ、神の命令を守れ、これが全てだ。これは全部をまとめた言葉になります。2節から8節の部分はお年寄りの最後について書いてある部分です。で、こう一行一行がまるで一つずつ絵になっているか感じがしますね。年を取って死んでいくという様子、それをあまりリアルに描くとちょっと見てるのつらいですから、少しユーモラスにしたり象徴的にして年を取るってのはこういうことだよって説明します。何の喜びもないと一節に書いてあります。また何の喜びもないという年つくが近づく前に、さあこのあといよいよお年寄りの話が出てきます。2節、太陽と月、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の綿に雨雲が戻ってくる前に。普通は太陽も月も輝いています。でもそれが暗くなるというイメージは年を取っていくイメージが伝わってきます。ザーッと雨が降ります。その後は雲が晴れて青空になるというのが我々が普通考えることです。ところが雨の後に雨雲が戻ってくる前、雨の後もまた雨雲が来る、これがお年寄りの人の気持ちになります。3節、その日家を守る者たちは震え、力のある者たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。さあこれは何を言ってるんでしょう。一行一行気がつくことがあったら言ってください。これは何を説明してるんでしょう。まあ、例えば家を守る者たちが震えってありますが、これはお年寄りになって体が震えが出てくるような方いますよね。もちろんその身体的な衰えを言っています。力のある者たちは身をかがめ、今まで元気に歩いていた人がだんだんだんだん背中が曲がってきます。粉を引く女たちが少なくなって仕事を辞める、これは何でしょうね。窓から眺めている女たちの目は暗くなる、これは何でしょうね。見えなくなるということです。年取ると視力が落ちてくるし、だんだん曇りがかかってくるし、なんかこの辺いっぱい飛んでるようになるしね。4節、通りの扉は閉ざされ、臼を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。さあこれ何を言うんでしょう。分かる人どうぞ。ここの部分はこれじゃないのってやった。はい、これ耳が聞こえなくなる人のことも言ってますね。他は何か分かります。そのままなんですけどね、歯がなくなっていきます。それから鳥の声に起き上がるってありますが、お年寄りの人は睡眠時間がだんだん短くなっていって熟睡できなくなります。若者はね、一日ぐらい眠れますよね。いつまで寝てんのって言って起きたら次の日だったって、そういうことある人います。声も出なくなります。綺麗な歌で歌っていたあの昔の歌手、夏メロのコンサートでがっかりしますよね。全然声が出ない。通りの扉は閉ざされる。活動的な人が人と会わなくなります。5節、高いところを怯えるし、道で怯える、帰り道自分の家がわからなくなります。アーモンドの花が咲く、これは何でしょう。アーモンドの花っていうのは桜の花によく似てるんです。 木の上に花がいっぺんに咲きます。白い花が、桜のような花が咲きます。遠くで見ているとそれは年を取った人の白髪のように見えるんです。バッタは足取り重く歩く、これも分かりますよね。お年寄りになると歩幅がだんだん短くなります。歩くのが遅くなります。バッタなのにのろのろ歩く状態になる。風鳥木は花を開く、これはちょっと分かりにくいですが植物の種類です。簡単に言いますと、性欲というのも下がってくる。それを刺激するための、これはおそらく薬でしょう。そして永遠の家に向かって歩いてきますし、嘆く者たちが通りを歩き回る。お葬式に行くのが増えてくるし、自分もお葬式になってしまう。6節、こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ。家の中で一番大事なランプというのは天井からこういう 金や銀で吊り下げられます。で、頑丈に作られています。切れるはずもないんですが、高価なものなんですが、ある日それが切れてしまう、落ちてしまって壊れる。これは命の最後のことを言っています。水亀が泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。毎日のように使われていた井戸、何回組んでもね、頑丈に持っていたその井戸の滑車が壊れてしまう。頑丈そうな器がある日突然壊れてしまう。突然の死を表しています。これが老いていくこと、そしてやがて死ぬということを表しています。私は若い頃これを読んで、いやーすごい話だなと思いました。で、おそらくこれを書いているソロモンは自分が年を取って書いているんだと思います。ですからできるだけユーモラスにも書こう、あまりリアルに書いてがっかりさせるのは嫌だ、でも老いというものを真正面で見つめていかないといけないな、そういう意味で一つずつのことを書きました。体がどんどん弱っていく、エネルギーもなくなっていく、意欲もなくなっていく、場合によっては全然耳が聞こえなくなります。ちょっと想像してください。全く聞こえない世界に行ったらどうなります？今はいい補聴器があるので、大事な場面をつければね、なんとか聞けますよ。でも普段は聞こえなくなるし、声をかけられても聞こえない。で、それは孤独を意味します。だんだんだんだん一人になるなって感じがします。人と話ができないから誰かと話すのが億劫になります。だんだんだんだん暗くなって見えなくなります。やがて真っ暗になってしまう。でも生きている、そういう世界どうですか？親しかった友達が次々に亡くなっていく、嘆く者たちが通りを歩くんです。それが老いということですね。今まで大事だなと思っていたもの、それはもうどうでもいいものに感じられていく。子供との年齢ギャップがどんどん開いていて、話がなかなか通じない、そういう自分の悲しさ、寂しさというものを年を取ると感じるものです。一節の言葉は、何の喜びもないという日が、年月が近づく前にしてほしいことがあると言っています。あの時君は若かった、あなたも若かったですよね。どういう部分で一番老いを感じますか？若い人に聞いてもこれは申し訳ないんだけど、でもいつか来る道ですよね。どっかの政治家が怒ってましたよね。お前もいつかこうなるんじゃとか言って。で、ポイントは一節なんです。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの若い日に作り主なる神様を信じて敬い、そのお方の御心をしっかり受け止めて歩みなさい。これが大事です。イエス様を信じましたというのが20歳よりも若かった人、手を挙げてください。20歳よりも若い時にイエス様を信じましたという人、手を挙げてください。ありがとうございます。あなたは若い日にイエス様を信じました。それは素晴らしい経験だったと思います。 20代の時にイエス様を信じた人、どのくらいいますか。よかったですね、十分若いです。30代でイエス様を信じた人、素晴らしいと思います。40代より上で信じた人、はい、幸いです。ちょっとこうやって見ただけで分かるんですが、イエス様を信じるのは10代20代が一番多いんです。どうしてですか。年取ると人生はこんなものだと思っちゃうんです。ある程度の処世術を身につけちゃうんです。少々こう、ね、タイヤが曲がってるような車でも、あ、これがまあ車ってもんだろうなんてこうやって走ってる、そういう人いますよね。私もある時車に乗ってたらね、後ろに乗ってくれた人が、あれ先生、これ空気圧片側変ですよと教えてもらって、よく見たら、あ、本当だ、片側が空気が少ないからいつもこういうふうになんかね引っ張られるのは道路のせいだなっていつも思ってたけど、道路じゃなくてあなたが問題だってことが分かりました。人生も同じで、人生の生き方、処世術はこういうものだと思ってしまって、嘘といい加減さで生きようと思ったら生きられるんです。それでなんとなくいいと思っちゃう人がいるわけです。でもね、若い時10代20代は嘘をついた自分が許せません。間違ったことをする大人が許せません。正義とか清さって持ってるんです。だからそういう人に、あなたは罪人ですって言われたら、そうですって言うんですよね。イエス様があなたのために十字架で死んでくれたって言ったら、分かりました、素晴らしい愛ですね、感動してイエス様を信じることができるんです。そしてイエス様の恵みが分かったら生き方が変わるんです。それがね、若い時にできるエネルギーなんですよね。で、それによって嘘はもうやめたって言って、嘘つかない人生になれるんです。清さ、正しさ、愛、そういうものは若い時にはっきり感じることができるんです。だからあなたの若い日に作り主を覚えよ。ここに書いてある創造者って言葉は聖書に4回しか出てきません。作り主って言葉は10回しか出てきません。案外言葉としては珍しいんです。あなたの作り主、創造者を覚えようという、これをしっかり心に留めてほしいなと思います。神様は誰ですか。あなたを作った人です。そう初めて聞いたら、いやいや、うちには両親いるからって。あのね、それは親であって、あなたを作った人じゃない。神様が作られてね、もうものすごいトータルなことなんです。バイオスフィア2っていうのは知ってますか。アメリカで1990年代にアリゾナ州で 1.25 ヘクタールの土地に人工的な建物を作りました。その中に熱帯雨林、サンゴ礁、サバンナ、それから畑、人が住むところ、そういうところを作って、全部密閉して、外気と完全に遮断して、その中だけで生きられるような生態系を人工的に作って、将来他の星に移り住んでも酸素を作り生活ができるような、そういう状況を作ろうと思って、2年間もそこに8人の研究者が住んだんです。まあ、最終的には失敗したんですけどね。なぜかというと、人工的に作った環境は最後は虫だらけになっちゃった。気持ち悪いと思いません。アリとゴキブリとダニ、ものすごい繁殖しちゃってね、大変です。それから酸素の量をこうなんとか維持しようとしていたんですが、だんだんだんだん酸素の量が減ってきて、こう呼吸が難しいっていうのはね、そういう状況になります。中で光合成をさせるわけですよ。でもね、環境全体を人が本当に安全に健康的に住めるような環境を人間の手で作るっていうのは、わずかその 1.25 ヘクタールの建物であっても、それは大変難しいってことが分かりました。私が言いたいポイントは何ですか。神が我々を作られたっていうのは、私の命を与えただけじゃなくて、この環境全部も神様をお作りになって、人が快適に住めるようにされているんです。この美しい地球、山に登って、ああ 美味しい空気と思う、ね、そして南の島に行って、ああなんとエメラルドグリーンの美しい海よ、そういうものは偶然にはできないんです。環境を含めて神が私を作ってくれたというのはそういうことです。作ってくれた私の命、よく考えてください。心臓は80年間動き続ける特別なエンジンを持ってるんです。車ってだいたい寿命何年ですか？日本の車屋さんはね、ちょっと嘘ついてますけどね、まあ車は 7,8 年だねなんて言って、アメリカでね20年ぐらい乗るのザラなんです。持ちますよ。特に日本車ものすごい持つ、トヨタとんでもなくエンジン持ちます、私もすごい距離乗ってました。何キロ乗った？あ、20万マイル、マイルっていうのは持ってきますから30万キロぐらい乗ってたってことかな。全然へっちゃらでした。でも人間の内臓の強さ、毎日やってくれている働きを考えると、本当にすごいものが神様によって作られています。命、あなたの命、作られたものです。作り主がいて、私は作られたと分かると何が生まれてくるでしょう。それが本当に分かった人は、作ってくれてありがとうという感謝の気持ちが生まれます。私を作った偉大な方がいる、そこに恐れが生まれます。私は自分で生きてるんじゃないんだという意味で謙虚な心が生まれてきます。作り主、創造者を覚えるというのは、それだけでも私たちの生き方を変えます。それだけじゃなくて、作り主は私に関心があります。一人一人にとっても深い目を注いで関心があるんです。つまり神は私を愛してるんです。私は愛されてるんです。愛されて育てられた、それは家族で赤ちゃんを育てるのと同じように私たちを育ててくださった、その愛情の中で我々は生きているんです。作り主っていうのは愛の方なんです。そして我々はこの偉大な方によって守られ救われているんです。神は私の作り主、それを若い日に覚えたならば人生の方向性が変わります。私は神のために生きよう、人のために生きよう、嘘を言わずに生きよう、自分に与えられているもので誰かを支えて生きていこう、そういう前向きな気持ちが生まれてくるんです。これが若い日、そういう時にイエス様を信じた人の喜びなんですね。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、これは神を恐れるということの第一歩であり全てです。そうすると虚しい社会でも、儚い人生かもしれなくても、そこに意味を見出して誰かとしっかり手を組んで家庭を作り、神の国のために働く者になれるんです。そしてあなたの若い日にって言われている意味は、あなたが鍵だってことです。あなたがハッと気がつくと、作り主がいるってことに気がつきます。あなた次第なんです。あなたがふっと横向いて、神様っていたんだ、イエス様の十字架で私は罪許されたんだ、それが分かったならば変わっていくんです。伝道者の書のとても不思議なフレーズというか書き方があるんです。それは社会全体をこうね広く見ていく哲学書のような雰囲気でずっと進んでいるんですが、突然こうね手が出てきて矢印があなたにズバッて向くような書き方がものすごく多いんです。これが伝道者の書のすごく不思議なポイントなんです。例えば7章の16節は、あなたは正しすぎてはいけないなんて急に指さすんです。 ダメだよ、自分だけ正しいなんて人を裁くようなそういうダメだよって来るんです。9章の7節ではあなたのパンを投げよ、あなただよって言うんです。9章の9節ではあなたの愛する妻と生活を楽しめって、また指が出てくるんです。そしてこの12章に入るとあなたの若い日に創造者を覚えよ、この突然出てくる矢印、これ指差し、あなたなんだよ。こういう虚しい人生を確かにあるんだけれども、鍵はあなたなんだよ。あなただよ。これが繰り返し出てくる伝道者の書なんです。この12章全体のまとめとして私もあなたに言いたいことがある。それはあなたの番です。私が死んだ後思い出してください。私がいつも言ってること2つありますよね。主は生きておられるってフレーズとあなたの番ですって、これは私が死ぬまで言い続けたい言葉なんです。だから死んだら思い出してくださいね。平井先生は言っていた、これが私の言いたいことなんです。あなたの番です。他人事のように聞いてちゃダメなんです。あなたの番です。あなたの若い日にあなたの創造者を覚える。創造者は他人の創造者じゃないんですよ。あなたの創造者なんですよ。あなたにとっての大事な神であると分かったら人生変わるんです。そこでグッと変えてください。私はジョン万次郎が大好きです。14歳で漂流した土佐の漁師ですよ。でもアメリカの捕鯨船に助けられて10年間アメリカ生活をして戻ってきます。もちろん信仰を持って帰ってくるんです。彼はあちらで船長の家で養子とされて、家庭にしっかりと入れられて、愛情を本当に受けて育って、学校に向かしてもらって、いろんな技術をしっかり身につけて帰ってくる。あの有名な咸臨丸で日本の人たちが初めて、アメリカまで渡った、日本はすごいって言ってますが、よく私も繰り返して言ってますが、あの時の武士たちは誰一人役に立たなかった。ジョン万次郎だけが役に立ったんです。英語で喋って冗談が言え、全ての航海術を身につけ、大海原で嵐にあってもたじろがないのは彼一人でした。それは14歳という時からアメリカで生活し、イエス様を知り、愛情と創造主を知ったことによって彼の人生は全く変わります。新島ジョーもそうです。彼も10年間アメリカにいました。やはり同じようにホームステイして、愛されて、アメリカを知り、信仰を知り、宣教師の立場をもらって日本に戻りました。こういう人たちはとっても幸いなんです。若い日に作り主を知った人は日本を変えました。あなたはまだ若いです。でも警告してます。何の喜びもないという、お年寄りになってしまった時ではもう遅いよ。聞こえなくなる、見えなくなる、動けなくなる、そんな時になったらもうそれは終わりになっちゃうよ。若い時にしっかりと作り主を覚えてほしい。私は17歳でイエス様を信じました。本当に感謝しています。そして西教会の中核になっている人たちと同じように、若い時にイエス様を信じて、若い時に教会に集まって、若い時に思いっきり賛美して、思いっきり神様を讃えて、思いっきり伝道して、そんなことをしながら私も今日まで来ました。何歳でもあなたにとって今日が若い日。あなたの若い日を大事にしましょう。そしてこの言葉は、これを知った人は同じフレーズを誰かに言ってほしいという意味です。あなたも若い日に作り主を 創造者を知ってほしい。私も高校生で救われたので、その後 YLC のスタッフになって1年間に3回のキャンプに出かけていって、普段は毎週土曜日に YLC をやって、そういうスタッフをやりました。新学生になっても若者たちのためにそういう働きを続けました。若い牧師の時も同じように続けました。だからいろんなキャンプ場を知ってます。千葉のハイビエンのキャンプ場、懐かしいですね。あんな危険なところでよく泳いでいました、というところで泳いでましたよ。柏崎のキャンプ場、新潟の、バイブルキャンプ場にも行きました。佐渡にも行きました。青森にも行きました。富士五湖にも行きました。赤城山にも行きました。奥多摩にも行きました。いろんなキャンプ場総なめです。そこで若者たちと夜遅くまで話して、イエス様信じようね、イエス様信じたら素晴らしいよって語り続けました。今でもそういう思いがありますが、先生はまあ結構ですので、こっちってそういう立場になってますが、心は若いです。若者に福音伝えたい、そう思いません？で、皆さん祈ってください。西教会にもまた子供たちがいっぱい集まって、中学生や高校生が集まって笑い声が絶えないような、そういう教会になるように、みんなで祈りましょうよ。そういう日が来るように、きっと来ますよ。そして若者たちがあふれて、賛美があふれて、うるさいと言われるような教会になったらいいんです。集会が終わってドアから出して駐車場でいつまでも話して帰らない、そういう若者が増えていいんです。もっと賑やかな、うるさい教会になりましょうよ。それを祈りましょう。祈るのは何回でも祈れます。さあ、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えましょう。それを自分でも受け入れ、人にも伝え、それを祈る。そう、それやりませんか。伝道者の書は最後にこういう前向きな言葉で終わってるんです。お祈りしましょう。しばらく自分の言葉で祈ってください。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。あなたの言葉を感謝します。若い人でまだイエス様を信じておられない方が日本に世界にたくさんいます。イエス様を信じ、創造者をしっかりと覚えて、素晴らしい人生に入る人を起こしてください。私たちの教会にたくさんの子どもたち、小中学生たち、幼子たちを集めてくださるようにお願いします。また私たちも若い心、純粋な信仰をしっかりと保ちながら日々を過ごしていけるようにしてください。何の喜びもない、そういう日は我々には縁がありません。主よ、いつまでも若く、いつまでもあなたのために、神の国を作るために私たちを用いてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。